様、若きリーダーをお招きしております。台風のエネルギーを電力に変える新しい風力発電機を開発中でいらっしゃいます、株式会社チャレナジー代表取締役 CEO の清水敦さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前にこの番組でもちょっとね、あのチャレナジーのまさにチャレンジはご案内はしたんですけど、
はい、はい、ありがとうございます。
まずやっぱり2011年3月11日の
原発事故ですね。
原発事故ですね。ここでもう変わっちゃったっていうか、清水さん自体が。
そうですね、うん、震災の前まではですね、大阪にある電気機器の会社で開発の仕事をしてまして、
うん、で、あの事故を見て、いや、これはダメだと、
えらいことだと、
うん、
やっぱり日本という国に対しての危機感っていうのは非常に感じましたよね、
うんうん、で、まあ、東大の工学部からのエンジニアですから、相当の最先端の技術をやってたということですよね。
そうですね。
当然そうなりますよね。
一般の人には馴染みがないですけども、うん、あの工場で使うセンサーとか、うん、流量計っていう、まあ、
流量計、
流れのどれぐらい流れてるかっていうものを測る装置とか、うんうん、まあ、そういう装置を作ってたんですね。本当に最初に感じたのは、やっぱり原発はなくさなきゃいけないっていう、いや、感情の部分ですよね、うんうん、で、まあ、その次に出てきたのが、やっぱり自分がエンジニアとしてできることがあるんじゃないかということで、うん、まあ、その原発事故の様子をテレビで見ながら、うん、じゃあ原発に変わるものを僕らの世代が作んなきゃいけないと思ったんですね、うんうんうん、ただその時は漠然としていて、その時にすぐに風力ということは考えなかったんですけども、
う
ん、
まあ、でもそう思った直後でしょう、あのこのアイデア、垂直型マグナス式発電機っていう。だって特許の草案をしたのが翌月4月っていう状態だから。
そうです。
一番その時にクリアしたかった風力の課題っていうのは何なんですか？
その一番がやっぱり台風だったんですよ、
うん、
調べてると所々にやっぱり台風ってキーワードが出てくるわけですね、うんうん、日本は台風が多いので、うん、置いてもすぐ壊れてしまうとか、そういう情報が出てくるわけですよ、
うんうんうん、
でその時にじゃあ台風に強い風力発電を作ればいいんだなというふうに漠然と思ってました、
うんうんうん、
でやっぱり最初は風力発電ってプロペラっていうのが自分の中でもありますから、うん、プロペラでどうやったら台風でも壊れないようにできるのかなみたいな、うん、そういうことから考え始めて、うん、でも結論はプロペラなくさないと台風で発電、まあ、することはできないなという結論に至って、
うん、まあ、もう風力発電とあのでっか羽がやっぱりもう、うん、みんなの頭にまず最初にまあ常識のように浮かぶと、
ね、
でこれがない風力っていうのは世界にあったわけですか？
あの、いくつかあります、
うん、
例えばお椀みたいなものが、うん、それがこの風の、圧力で回る、
うん、
そういったものはあります、
うん、
ただ発電の効率があまり良くない
と。そうじゃない、今もうミニチュアを持って
そうですね、模型を今日は
持ってるんだけど、なんて言えばいいんですかね、3つのこの棒みたいなものが、まあ、周りを回るっていう、一つの支柱の周りを回る、これで風を受けられるんですか？こんな羽じゃなくてもう完全に
棒ですよ。
棒ですよね、うん。面がほとんどないんだけど、これは風で回るですか？これは。
回ります。
これはどういう原理になってるんですか？
これは新しい、あの、仕組みなんですけども、うん、あの、我々の風車は二つ特徴があるんですね。一、
うん、
つは、いわゆるプロペラ、羽がないと。
は、う、い、ん。
代わりに、まあ、棒がついてると。うん、これが一つの特徴です。
うん、
でもう一つは、これ垂直軸と言いまして、うん、縦軸に回るんですね。
縦軸に回る。っていうのはどういうことですか？
つまり、プロペラ風車というのは水平軸と言いまして、うんうん、まあ、扇風機みたいに。
そうか。
軸が水平なんですよね。回転軸が水平だと、うんうん。で、我々の風車は垂直軸と言いまして、
それをこう横にした形というか。
そうです、そうです、うん。縦軸に回る。
うん。まあ、自分が真ん中にいるとしたら、その周りを回ってる。
そうですね。
そういう感じ。普通の風力は自分の頭の上に面があって、こうぐるぐる回る。だからこれが垂直型ってことなんですか？
そうです。これを垂直軸と言います。
うん、
で、この二つの特徴を兼ね揃えているのが、我々の風車の、まあ、世界初のポイントなんですけども、うん、まず、その、羽がないところから説明しますと、うん、当時私が出した結論は、うん、羽がある限り、うん、強風で止めることは不可能だし、うん、どうしても暴走してしまうリスク、
うん、
可能性っていうものが残ってしまうと。うん、だから、いっそのことを羽をなくさなきゃいけないと。うん、で、その代わりに、うん、この棒を使うわけですね。うん、これは本当にただの棒なんですけども、うん、これをですね、実は回すんですよ。床屋の看板みたいに。
ああ、それを自体がね。
そうです、そうです。
ですよね。
床屋の看板ってくるくる回って
る。くるくる回ってる、回ってる、回ってる。うん。
で、同じように我々も、このついてる棒をですね、うん、くるくるっと回すんですね。
うん。
で、くるくるっと回すと何が起きるかと言いますと、うん、野球はご覧になりますよね。
見ます、見ます。うん。
で、カーブボールってあるじゃないですか。
うん、うん。
あれはなんで曲がるかってなんとなく
想像が、ああ、風の抵抗がこうくるくる回って、
そうですそうです、あのボールに回転をかけるじゃないですか、
うん、かけるかける、
例えばシュート回転とかカーブ回転とか、うん、回転をかけると、ボールってまっすぐ飛ばずに曲がっていきますもん、うんうんうん、これって、例えばサッカーのフリーキックなんかでこうすごく曲がるシュートを打ったりしますけど、あれも同じでボールに回転をかけると、要は向かい風に対して曲がっていこうとするんですね、
うん、
これと実は全く同じ原理を使ってまして、うん、この曲がっていくっていうあの現象を、うん、専門用語ではマグナス効果っていうんですね、うん、これ物理現象です、うん、で、ボールでも棒でもいいんですよ、うん、とにかく、風の流れ、風の中に、
回転、
例えば棒を立てて、うん、それを回転させるとまっすぐ進まずにこう曲がっていくと、
うんうんうん、
これをマグナス効果と言います、うん、でその曲がっていこうという力で風車も回せるんですよ、うん、
はあ、なるほど。
ですから棒を回すと、回してる間はその棒が羽のような働きをすると、
うん、
羽じゃないのに、
うん、同じことが起こる、
同じことを
あというか回転を起こせると、
そういうことです、
うん、しかもそれを3つこう最終的にこうつけて、いろんな方向からのその曲がりを同じ方向にエネルギーを起こすようにしてあるってことですよね。
そういうことですね。で、先ほど申し上げた2つ目の特徴が垂直軸と申し上げましたけども、うん、それが私たちの2つ目の特徴で、うん、垂直軸にするとですね、風の向きの影響を受けないんですよ、
うん、
つまりプロペラ風車っていうのは向きがあるんですね。扇風機もそうじゃないですか、向いてる方にしか風が来ません、
うんうんうんうん、
風力圧のその逆なんですね、うんうん、風に正面を向けなきゃいけないんですよね。
なるほど。
で正面を向けないと何が起こるかというと、つまり発電がちゃんとできないってだけじゃなくて、うん、変な力がかかってしまって、うんうん、それで壊れちゃったりする、うんうん、わけですよ、
うんうんうん、
ですから風車は風に対して正面を向けなければいけないと、うんうんうん、これは水平軸だからですね、うんうん、で垂直軸にするとこれ向きがないんですね、あしら像みたいなもんですね。
なるほど、いろいろ、なるほどね。
どこから見ても顔がある
っていう。あるっていう。だどっちから来たって、どっちかには回るっていう。
私たちの風車も今3本棒がついてますが、うんうんうん、これはまさに、あしら像みたいに、うん、どっから見ても、棒がこっちを向いてると。
そうか、そう、なるほどね。三面だ。
ええ。
で、それも、割と簡単な風で、その、エネルギーが起こるんですか？そのカーブ回転的なものっていうか、
実はですね、結構これ作るの難しいんですよ、まず考えなきゃいけないのはですね、この棒を回すのにエネルギーが必要ですよね、で我々の風車もそうですけども、こう棒を回すためにモーターを使って棒を回すわけです、そうすると自分で少しだけ電気を使ってしまうんですよ、なので、それ以上に発電ができないと、
そうだよね、
発電機にはならない、そうすると、あんまり、例えば弱い風ですと、風車を回したとしても、得られるエネルギーがちっちゃいんですよね。そうすると、一生懸命発電は確かにできるんだけども、なんか自分で使ってる方が、食べてる方が多いと。
役に立ったことにはならない。
ならないです。ですから実はそこが風速、例えば1メーターでも回そうと思えば回せるんですけども、おそらく発電としてはマイナスになってしまうと。それが2メートルので発電できるのか、3メートルだったら発電できるのかっていうのは、これから実は検証が
必要です。なるほど。言ってみて、普通に言ってみたら採算分岐点みたいな。
あ、あります。ね。損益分岐点ですね。
そうね。それがこれからさらに下げていけば、もうちょっとした風でもよりよく取れるように。
微風でも発電できると、
開発をさらに続けていく。
それです。
でも基本的には合格のラインまではいってる。
それをこれから検証しなきゃいけないですね。
大きく作った場合どうなるか。今日は一応その、この垂直型マグナス式発電機っていうのはものすごく発明だと思うんですけども、それの原理を、お伺いしたんですけど、来週はさらにそれを清水さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今夜のお客様、新しい風力発電機を開発中、株式会社チャレナジー代表取締役 CEO の清水敦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。